俺は燃える男、サラマンダー、サラマンダー、サラマンダー、サラマンダー。暁のファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、夏。大好評につき、またやらせてもらうぜ。ありがとうみんな。みんながリクエストしてくれたおかげで、リクエストしてくれたおかげで、俺はこのラジオにまた舞い戻ってくることができた。ありがとうみんな。お、メールが来ている。普通オタ。普通オタは知ってるぞ。エリエリチナチナ。花さん。赤月。おもちゃのチャッチャッチャオ。なんだこれは。僕は乙女座の大型なのですが、男で乙女座大型だと、だいたいクスッと笑われます。お？しかも僕は、男のたしなみである野球やサッカーなどの知識が全くないので、余計にバカにされます。この間も、好きな野球チームを3つ挙げなさいという問題に、ジャイアンツと巨人と読売と元気よく答えてしまい、さらにバカにされるようになってしまいました。サソリ座の西村さんが羨ましいです。交換しませんか？バカ！元気よく答えたんだろ？ジャイアンツと巨人と読売って、それでいいんだよ！そんな男のたしなみなんて関係ない！男は気合だ！そんなバカにする奴をバカにしてやれ！大丈夫だ。君はもう、サソリ座の AB 型だ。よかったな。大好評の、暁ファイヤーファイヤーファイヤー夏！また来週も会ったらいいな。それではさようなら。
トリコローレ。みなさんちゃお、葉月えりのです。
みなさんちゃお、ちゃお、西村ちなみです。
はい、前回あたりに、
うん、
うお
寝る寝る寝る寝ですね。
言っちゃいけないんだよ今多分ピーター
ねんねん、
ねんねん、
ねまるねまる、ねまるね、
ね、を持ってき、あの、ひだか、
寝て遊ぶお菓子ですね。
いただいたんですけど、私の近所のスーパーにも売ってて、ぶどう味を買ってきました。
はい、
それからね、うん、ついでにね、子供のお菓子売り場にね、いろいろ変わったお菓子が今出てるなと思って、思わず買ってきちゃった。
すごいね、この、あの、食べるとパチパチするのって昔からあるよね。
ある。あと金魚すくい、
うん、そんなの知らない
水を入れてゼリーになる前に金魚すくってね。
すごいね。
クレープがなんか、
これは自分で作って、
チョコレートを自分で挟んで食べるみたいな。
なんか、あの、消費者にやらせることが多くなったよね、うん、こうやって遊ばせて。だから普通に食べるだけじゃなくて、うん、まず遊ばせて食べるような。
買う時にね、うん、おちっちゃい子が2人一生懸命いろんなお菓子を選んでてね、そこに私がこうやって、うん、選んでたら、なんかね、チラチラチラチラ見る。
あのお姉さんはどうするんだろうみたいな。
チラチラ何回見るんだろうって
よっぽど新鮮だったんじゃない、いなかったんじゃない、
ね、だから大人がそういうお菓子売り場で選んでるっていうのがあんまなかったかもしれないね。
なるほどね。じゃあちょっとこれをね、後で
一緒に、
まゆちゃんも一緒に食べたいです。
その前にですね、はい、このコーナー行ってまいりたいと思います。アリアカンパニープレゼンツ、ベネチア発イタリア一周の旅というわけで、マンホームのイタリアをスゴロク形式にして進んでまいります。
はい、
ゴールはベネチアなんですが、ただいままだ前半戦という感じでございます。ただいまの場所、葉月さんはカプリ島。カプリ島といえば、
はい、青の洞窟。
その通りでございます。
そうそう、3回目
ではそろそろ進みたいよね。
で、西村さんが、パレルモ。
パレルモといえば、ね、裸体がいっぱい転がってるんですよ。
そう、転がってる
恥の広場ですよ。
はい、ね、そういう場所から今日はそろそろね、進んでいきたいと思います。
はい、
今回の問題なんですが、
はい、
演劇部でした、葉月さん。
そうだった気がする。
かなり有利でだと思います。まあ常識問題。
私も演劇やって、
うん、分かった。はい、よし、常識、
常識問題です。
演劇部、はい、
はい、では問題。
はい、
ベニスの商人などイタリアを舞台にした演劇も書いてることで有名な、
はい、
ウィリアムシェイクスピア
大丈夫ですか？
大丈夫です。これぐらいは朝飯前です。シェイクスピア、かの有名なロミオとジュリエットも、はい、イタリアのベローナが舞台でございます。そんなシェイクスピア作品の中でも有名なのが、うん、四大悲劇、
はい、
四大悲劇とは、うん、ハムレット、はい、マクベス、うん、オセロー、うん、リア王ですが、はい、ここでクエスチョン。
あ、ここで選ぶんじゃなかったんだ、
はい、はい、この四大悲劇の中で、はい、イタリアにゆかりがある作品が一つあります、うん、それは一体どれでしょうか。
もう4択ですよね。 25% の確率です。演劇部やってたら 100% の確率です。
いやでもね、演劇やっててもねやらないよね。
難しすぎてね、学生演劇じゃやらないんですよ。
へえ、私ねリア王好きなんですよ、うん、話的に。
だって場所とか、
場所までは覚えてないよね。
え、他ってイタリアじゃないんですか？
違いますね、
舞台が
全然違うんだ。
はい、
ちょっとね、
そしたら分かるか。
あ、なるほどね、消していけばいいんだもんね、うん、いや私ね、とんと思いつきませんよ。イタリアじゃない、舞台がイタリアなのが唯一あるってことだもんね。
そうです。まあゆかりのある舞台っていうか、導入部だけ一つだけ、
うん、がイタリア、
イタリアで、ちなみにその場所はベネチアです。
はい、わかりました。
いいな、じゃあ私どれにし、これにしようかな。天の神、
久々に聞きますね。
はい、決まりました。
はい、
では、まず西村さんから。
ハムレット。
ハムレット、はい。続いて葉月さん。
オセロ。
オセロ、
絶対じゃあ違うんじゃ。
では答えは、
はい、
オセロです。
あ、私オセロ読んだことないですよ。
ついこの間舞台を見たばかり。
あ、でもそれは運が強いんだよ。
ベニスからの土地から移動して、うん、ある島でこう、まあ、戦争があったりして話した、
ね、マジでなんだ、どれにしようかなって意外に当たらない。
残念ながら、
やった、はい、リュリ
ー、よかった。では進める、は
い、振ってください。
どうぞ。だんだん話していきましたね、はい、西村さんから。
ね、私すごい出しても1とかだし。
そうなんですね、私6が多かったんですよ、ね、うん、
じゃん、
1でした。ちょっと牛歩に
1だ、
1、はい、1つ進みまして、はい、場所はナポリ。
ナポリ、
ナポリよく聞きますね。
パンセッタ・ジローラモさんの出身地で有名でございます。
あの、ちょい悪親父さんですね。
あ、そうですね、
はい、ローラモさん。
実は、パンセッタが名字でジローラモが、名前でございます、
うんうんうん、
で有名でございます、
うん、
ちなみに、はい、ゲーテにこの世の楽園と言わせるほどの美しい街で、はい、ピザでも有名で、マルゲリータはここで生まれております。ナポリでした。
です、うん、ナポリってよく聞きますね。私も早く行きたいです、そちらの方、
はい、
頑張るぞ。
うん、というわけで、
アリアザステーション。トリコローレ、
私たちと素敵な時間をご一緒しましょう。アリアザステーション、トリコローレ、この番組はコスパの提供でお送りします。
月刊コミックブレイド、コミック界に吹き荒れるニュースタイル、ファンタジーからラブコメまで豪華執筆陣が送る興奮度マックスの話題作が揃い踏み、終わらない衝撃、飽くなき挑戦、忘れられない出会いがここに。月刊コミックブレイド、マックガーデンより毎月30日発売。今すぐ書店へ急げ。
コスパの新作コスチュームを着てコスパでカツラをオーダーメイド。
師匠、それはもしや。
さらにオシャレは足元からコスパショップのサポートグッズで靴下を揃えれば。
やあレイン、こんなとこで何をしてるんだい。
愚か者、わしの顔を忘れたか。
なあ師匠。
ホームページはコスパ .com。
アリアザステーション、トリコローレ。改めまして
して、チャオ葉月ありのです。
改めまして、チャオチャオ西村ちなみです。そして、
改めまして、チャオチャオチャオ野島博文です。
はい、今回も、
はい、野島さんに来ていただきました。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう私たちね、お菓子に夢中。
夢中なんだけどね。
はい、お菓子作り開始。
兄ちゃんはあのパチパチするやつをね。ね。
なんかね、結構すごい、昔よりすごいらしい。
うん、ね、エリエリ、これっていいんですか？
一番を入れたら、今度水を入れる。うん、この大きさで。
あ、はいはいはい。
パキって割れるんです
よ。詳しいですね。
うわ、すげえパチパチする。
なあ、音がすごい！でも子供ってやっぱこういうの楽しいよね。
面白い。
私台本の上にこぼしてしまいました。
こぼしてるよ。
すいません。台本の上にこぼして動揺して次に2番目に入れる粉までこぼしてしまいました。でこれを入れて混ぜるんです
ね。子供の方がちゃんと綺麗に作れる。
すいません。
すごい。
よいしょ。で混ぜる。
混ぜる。
すごい音がね。
パチパチする。
すごいですね。おお、痛そう。
そうだね。でもこの痛いのが面白いんだよね。いやーすごい。
これね寝るんだよ。
こう
そうそうそうそう、
はいはいはい、今回はグレープ味、うん、前回はソーダ味でしたが、
こっちに入れ
3番目はトッピングですね。エリエリ何作るの？
私クレープ作る。
ああ
パチパチうるさいね。
ではのじのじは金魚すくい。
はい、何これ。
ないよね、これ。
ゼリーパウダーを混ぜる。水はどれくらいだろう。はい、
固まる不思議。
はい、
え、作り方はどういう書いてあるの？
クレープはどうやって作るの？
クレープパウダーを水に溶かして、あ、ねるねるね、あ、ねって、ねってる、ねってる、あ、ねるねるしてきた。
ねってる。
どこで食べてもいいんですよね、確かそれ。
あ、好みなんです。そう、これって練り続けたらどうにかなっちゃうんですか？
何もなるない。
あ、あの、別にすごい固まるとかするわけじゃなく、うん、なるほど。
あ、これクレープ屋さんになるんだって、こうやっておると。こうやってやったってラジオわかんないね。いらっしゃいませ
ってことですね。あの、お店ができるんですよ。
イラストが書いてあって。
お店屋さんごっこですね。今こういうお菓子っていくらぐらいするの？
だいたいね、150円とか180円。
え、私たちのさイメージって100円もらってさ、そうそうそう、駄菓子でなんか買ってきなさいで、うん、3,4 個は全然もっと買えるか。10円のものとかもいっぱいあったりすると、
スーパーで買うときも100円の1個よとかいう。
あ、そうだね。でも今じゃあなんとか消費税込みで105円でお願いしますみたいな公表しなきゃいけないのかな。
お、入れましたね。これ金魚です。
はい、金魚入れ
るんだ。金魚チョコです。あ、溶けてるかも。溶けてるかも。
金魚チョコを入れて。
金魚チョコを水に浮かべるの？
私は浮かべるんだ。
食べましょう。ねるねる。
クレープだ、本当に。
グレープの味が。
はい、挟んで。
うん。
挟んで。
これをどう、リスナーの方に説明すればいいかわかんない、ね。
これ写真
撮り、写真、ひらかさん写真。写真撮りましょう。ね、
これ何、
今日の様子をもう写真に、それをアップしましょうね。
クレープなんかいいですね。じゃあ僕が金魚すくいをします、ね、
はい、お兄ちゃんが今から金魚すくいをします。ほら、その様子を今ね D が撮ってくれますよ。私たちが遊んでる
金魚逃げねえ、これ。あー、美味しそう。クレープ
クレープ、
すごい、よくできてる。ちゃんと写真撮れたかな。ね、公表しますよ。
はぁ、食べる。
で、これもすくって、
すくって
食べるんですね。
あ、なるほどね。クレープどうですか？
これ食べてたらもうすくえない。
あ金魚すくうやつ食べちゃった。
でもそうしないと食べらんないよね。
でもすくってからなんじゃないんですか？
え、そういう遊び、1個しかないの？食べる、うん、それ。
うん。
そうなんだ。
これクレープスポンジじゃない。
じゃ何？
何でできるんだろう。グミ、
グミ、どうですか？
クレープの生地がグミ、はい、そして中身もグミ。
見た目スポンジっぽですよね、
うん。スポンジにしか見えない。
でもね、触るとね、うん、なんかね、確かにボニョボニョンベニョンって感じで、
グミだ。グミをグミで挟んで。
この金魚すくいお菓子も。
あ、私垂れて。
美味しい。
私ね、もう本当に
大変だ今のお菓子。
ねえ、大変だよ。
すっげえケミカルな味がする。
うん。うん、なんだこれ。このクレープ、歯ごたえがありすぎて食べられません。
ねるねるねるねを僕にください。
はい、どうぞ。美味しいですよ。夏か。
あ、これトッピング。
うん。
これ。あ、でも固まる前にって糖分固まんないんですね。
すげえ、ね、こんな粘っこかったっけ。あ、商品名言っちゃった。
これもグミだ。金魚もグミ。
不思議な味。この寝るやつ。
ねえ。わたあめ。わたあめ。
ああ、これは。
どうでした。
僕わたあめが好き。
あパチパチ。
パチパチ。これ3人で食べてちょっとマイク近づいたらものすごいもうパチパチ
な、ね、みんなでやる。
じゃあパチパチトークしようか、うん、ね。どのくらい食べるとパチパチするんですか。
あこのパチパチの元が入ってるところ。
あそこを食べないとな、うん、
じゃあこれちょっと、じゃあ3人で食べますよ。
いきます。
せーの。
ん、ね、何これ。あ、うま
い。しながらメールを。
あ、そう、メール紹介しましょうか。
ヤンヤンさんからいただきました。
はい。
ハルキさん、西村さん。
はい。
なんじゃん。そして、ゲストの野島さん。こんにち、キングリルと、こんにち、野菜の付き合わせ。
美味しいですね。
はい。この間の放送。
はい。
バイトの話をしていましたが、
バイトね。
僕は現在、480g の袋に詰めたみかんが、うん、本当に 480g なのか測り直すという、とても地味なバイトをしています。ね、そろそろくじけそうです。野島さんは声優になる前はどんなバイトをしていましたか、うん、聞くところによるとサラリーマンをしていたこともあるとか、うん、その時のエピソードなどもあれば教えてください。
あ、ね、先週も言ってくれたけど、ね、
でもバイトしてたこともあるんですよ。
何系の？
バイトが結構ガテン系で、
うん、引っ越しとかそういうこと？
お米屋さんで、
はい、
これがね、うん、あれなんですよ。自慢、当時はもう自慢の筋肉体質だったんですよ。
マッチョな感じ。
もう嫌でもならざるを得ない。この1日に5トン積み下ろしするんですよ、1人。
1人で？
うん。
30
キロの米袋を何百袋とか。
30キロを何、うん、
でも、米の種類によっては60キロ袋に入ってるんで、それを自分の肩ぐらいの高さまでこう積んでいくわけですよ。
それを持ち上げるの？
最初持ち上がんなかったんですけど、
ね、
毎日毎日バイトしてる間に持ち上がるようになって、う
ん、コツとかも覚えるんだ。
そうなんですよ。30キロの米袋が自分の身長よりも上に片手で積み上げられるようになったんですよ、うん、最終的には。ものすごい肉体労働。
当時はマッチョマンだったんですね。
当時マッチョ
で。じゃあもう、いいダイエットにもなるってことぞ。
そうですね、うん、当時だからものすごいお腹が空くんで、
うんうんうん、
朝7時ぐらいにおにぎり3つぐらい食べて、うん、でお昼食べ、お昼にもおにぎりとかご飯食べて、はいはいはい、おやつにもおにぎりとかご飯食べて、夜にもおにぎりとかご飯を食べて、
あ、もうとにかくそうだよね。エネルギーになるものじゃないと。
当時が一番食べてたっていうぐらい本当に食べまくってたんです。
でも全部消費できちゃうんだよね。
もう全然消費しちゃってましたね。
すごい。お米屋さんってそんなハードなんだ。
めちゃめちゃハードでした。しかも、うん、3トンのロングっていうトラックを運転して、うん、各農家に取りに行くんですよ。
そんなにガテンなバイトってあるんだ。
あるんですよ、田
舎
には。
すごい。
それがもうね、指まで筋肉痛になりました。
そうだよね。
全ての筋肉が筋肉痛なんですよ。
そっか、
ここも筋肉なんだと思って、指のこの曲げるところ。
あるんだ、うん、ここにも筋肉、うん、だってこんなとこそんなに普段ね、
う
ん、
腕の力こぶのところがあって、
うん、
この指もこう曲げるとちっちゃい力こぶができるじゃないですか。これも全部一個一個痛くなるんです
よ。あ、そこまで力を使って運ばないと。
そうなんです。1日5トン。
いやすごいね。
最初やめようかと思ったんですけど、
ねえ、なんでそこにした。
時給が良かったとか。
いや普通かな。
お米が食べられる。そこの
お米は食べ放題でしたね。
やっぱ美味しいんだろうね、お米屋さんのだから、
うん、あとはまあ体動かすのが好きだったんで、うん、まんざらでもなかったんで、
うんうん、やってて大変だけど、まあ、うん、動かしてると気持ちがいいみたいな。そうそう、気持ちがいい。なるほどね。あとありますガテン系とか、まあ、他のバイトと。
ガテンはこれだけですね、うん、その後はものすごいずっと室内にいる。サラリーマンになった時はもうずっと室内にいる、うんうん、24時間室内にいる仕事をしてたんで。
そうするともう全然だって日にも当たらないような。
そうですよね。
編集マンとか、うん、あとミキサーとか、
うん、お兄ちゃんそんなことやってた。
そうなんですよ。
何があってこの世界に行くか分かんないもんですね。
そうですよ。
いやそうなんだ、うん、お米屋さんのそのバイトは日給だったの？
地球日東ですね。
日東か、はい、日東で大体どのくらい、そんだけやっぱ力仕事で、
それが朝から晩まで、田舎だったんです。朝8時から夜8時まで
12時間、うん、
で7000円、
それは安いよね。
まあ10年以上前っていうのと、
あ、そうか、
山田舎だったというのを考慮してそんぐらいですね。
そうか。
で基本的にあの収穫の時期だけのバイトなんで、休みは自分で言わないと休みないんですよ。
普段はこっちに東京に住んでって、うん、その時だけそのバイトしに行ったわけ
じゃなくて、いやそうじゃないです、当時は大分に住んでたんです、うん、
あ、はいはいはい、なるほど、うん、そうか、うん、やっぱ全然違うんだね、地方とやっぱ。
そうですね、
都会の、そう、あのね、メールにもあったけどね、うん、全然時給の差が、
うん、もそのバイトを辞めた途端に、うん、1ヶ月も経たないうちにこのみすぼらしい細い体にキュンキュンキュンキュンキュンキュンって
でもついた筋肉って落ちると贅肉になっちゃうんでしょ、
うん、なってんのかもしれないですね。
そうか、うん、
食事は変わなかったですか。
食事の量はやっぱ減りました。
あ、そうなんだ、うん、
でも筋肉はつきやすい体質なので、でも落ちやすい体質だということも分かりました。
つきやすく落ちやすい、なるほどね、うん、いろんなバイトがあるんだね、すごいですね。この頃バイトやりませんもんね。
やんない、
さすがにね、
うん、続いて、
はい、
何にしようかしら、
何か聞きたいこととか、
じゃーんじゃーん、
じゃじゃじゃん、じゃん、
うん、面白いのがあったからね。
はい、なんか、
あ、固まってきた、
金魚すくいの水が固まってこぼれなくなってる。
本当だ、
もうコロナったら取れないんですね、うん、
はい、
ペンネームたかたかさんからいただきました、
はい、
ちなちなさん、えりえりさん、はなちゃんさん、はじめまして。
はじめまして。
この間寝起きの悪い僕が一瞬で目が覚める出来事がありました。
はい、
朝目覚ましをかけても起きれなく、そして起きて1時間ほど記憶のない僕ですけど、最近スズメが家の僕の机の壁を挟んで向こう側に巣を作ったのです、うん、勉強中は気が散るのですが、朝ピチピチチッと鳴いて僕を時間通りに起こしてくれたんです。なんだかとても幸せな気分に目が覚めました、うん、リアルな鳥の声が鳴る目覚まし時計が欲しいなと思いました、
うん、
最近は火のも大きくなってよく電線に止まっています。また僕を起こしてほしいです。
かわいい、
かわいいですね。
私このリアルな鳥の声の目覚まし時計持ってます。
え、本当に、うん、もうマジリアルな、
リアルですよ。
え、そんなんで目覚めるの？
起きません
やっぱ、まあ、朝かなぐらいな感じ
より心地よくなっちゃいそうですよ ね、
あ、外で鳥が鳴いてる。
あ、止めもしないんだよね、だからね
やっぱり
鳴いてる。朝だな、起きなきゃな、ふーって寝て、ね、目覚ましってだいたい30分ぐらいな、いっぱい
な
ってないですか。
いや、うん、そこまで鳴らしたことない
の。あの鳥の鈴、あ、鳥の声は、うん、多分私20分後ぐらいだって、うん、鳴ってんじゃん
そうか、
役立たないなそれ。
あまりにも自然と同化しちゃってるわけだね。
うん、寝ぼけてる時は、
うん、
使えません。
なるほどね。じゃあタカタカさん気をつけた方が
いいですよ、
ね、その前にはね、
うるさいの買った方がいいですよ。
あ、私だからね、うん、どうしても早く起きなきゃいけない時は、
うん、
そのピチチチチチュンチュンで気持ちよく起きれたらいいなっていうことで、うん、つけっぱなしにして、
うん、
もし起きれなかった時のために時間をずらして、うん、ジリリリリリっていうのを2個つけてます。
なるほど。
で、先にもし目覚めができたらジリリは聞きたくないので切って起きます、う
ん、お兄ちゃん目覚めはいいですか。
悪いです、すごく悪いです。
じゃあ目覚まし時計も結構
何個とか言ってますか。
あの、僕前まで4月までちょっと朝早い仕事を毎日してたんで、うんうん、その時は5個。
5個、うん、配置はどんな感じで。
まず携帯が自動で鳴るんですよ。しかも携帯が、うん、昔使ってた携帯も目覚ましにして使ってるんで、
うん、
携帯が2つ3つ鳴るんですよ、うんうん、
はいはい。
で、2つ目が普通の目覚ましがピピピピってやつが1メートルぐらいの距離になって、
はい、あ、やっぱちょっと離れたところでね、
で次も、まあ、ピピピピピピピピって鳴るやつが2メートルぐらいの距離になって、はい、で3メートルぐらい離れたところに、うん、ほんと近所迷惑なぐらいな、
あ、
非常ベルのような
ジ
ーンってな、これが鳴ったら近所迷惑なんで、これは絶対鳴らしてはいかん、いかんっていう、
はい、出してって
さ
みたいな
そう、
で時間差でちょっとずつ、
うん、ちょっとずつ、
え、起きるようになります。
起きることは起きますね、やっぱり。
毎日早い時間になるとリズムができるのかな、
うん、
でも逆に今の方が辛いですね、うん、あ、この間でもびっくりして目覚めましたよ、
うん、 何で？
目覚まし時計が1時間早まってたんですね。
うん、早くなったの？
うん、はい、あ、目覚まし時計じゃない、部屋の時計がな。
部屋の時計が
で目覚まし鳴ってバッて消して、あ、今7時半だとか思ってパッて見たら8時半と思って、
遅刻じゃん
みたいな、遅刻じゃんみたいな、ブワーって支度したら、あ、部屋の時計が1時間
どうやって1時間早くなった？
ねえ、
止まったんじゃなくて
誰かがいたずらしたのか。
前の晩の時間から止まってんじゃないですか。
あ、そうかも。
壊れてる時あるよね。
あります。
そう、電池止まってて、うん、
それは
間違える時ある。
そう、すっごいびっくりした、
ね、うん、朝はね、なんか気持ちよく起きたいんだけどね、なかなか起きないですね。うん、でもやっぱ子供が起きるから。
そうですね、
だ、自動目覚ましにはなるけど、でも寝たいよね。だ、鳥の声はちょっとじゃね、予備的なものと考えた方が。
あ、もう些細なことで起きれる方はまあね、うん、いい気分かもしれない、
ね、寝起きの人本当に信じられない、うん、羨ましいと思う、う
ん、羨ましいです。
はい、というわけで、
はい、
じゃあメールは以上でございますか。
はい、
はい、というわけ
で続いてはこのコーナー、はい、今日はなんと野島さんがピアニカを持ってきてくださいました。
はい、お
かっこいい。
あのね、おもちゃのピアニカじゃないんですよ。
本物。
ちゃんとしてるんです。
本物なの。本物。
あ、すごい。
これでなんと、アリアの曲が弾けると、はあ、け
いうことで、ちょっと。
とか言って、昨日聴いて、うん、CD 聴いて、うん、耳コピーしたんで、うん、間違えると思います。
じゃあ、私たちはそのアリアの世界を思い浮かべながら、はい、皆さんも目を閉じて、
はい、
ね、
はい、聴いてみましょう。
バイバイちゃん、ありがと
う。こんな感じです。
いやー、素敵。
よかった、弾けて。
すごい。え、息継ぎとかどうすんの？
この加えたまま、うん、あの演奏と演奏の合間に。
結構、なんかピアニカってそ、音楽の
授業にちょっとやったの。
いや、なんかいいね。
すごい。なんか幼稚園の奴隷にしかピアニカの音聞いたことがないから。
うん、いいですわ、うん。
いいですよ。おすすめですよ、これ。手軽だし。
ピアニカ。
キャンプでも弾けますよ。
あ、いいですね。
うん、そうだよね。うん、ね、いらないもんね。
う
ん、
そうだから、ウクレレとかも、うん、キャンプ、ね、ギターとかも、キャンプで弾けて、
う
ん、
そうです。
鍵盤の人って、なかなかこう、活躍できないんですよ。
うん、そうなの。やっぱ、物が大きいからね。
そうなんですよ。うん、そんな時に、おこれいいじゃん。
いいですね。そうだね。ギターとかの人はね、うん、結構ね、いろんなところで持ってって、キャッシュキングとかなるけど、うん、そうかもしれない。うん、いやでも、ピアノ習ってただけあって、素晴らしいわ。
いや、ピアノはもう嫌で嫌でしょうがなかったんですけどね、習ってる時は。
そう、でもね、大人になるとやりたくなる
ん
だ
よね。そうなんですよね。やっててよかったと思って。
素敵です。で、私たちもね、ちゃんと持ってきてますよ。
そうなんです。
ウクレレ。チューニングがすっかり上手になった私たちのウクレレですよ。
花子さん。
はい。じゃあ、ねえ、ちょっとね、セッションとかできるんですか、私たち。
それやりましょう、とか言って。
どういう感じで？
わかんない。
ねえ。どんな曲かを弾いてたら。あ、そういえばあの、ハッピーバースデーの曲も、うん、あれですよね。新曲になるわけじゃないですか。
そうなんです。
そうなんです。
私たちが
作らなきゃいけないことに。
CD、ラジオはこの番組が、まあ、CD になるんですけれども、うん、その時にハッピーバースデーの曲を今まで収録できないということ で、ね、できなかったんで省いてたんですね、去年
1年間
で。ちょうど1年間一周したので、うん、じゃあこれから2年目に入る時は作詞作曲をした私たちの曲にしようではないかと。
お、
そうすると買ってくれた人も聴いてもらえるかなと思ったんですけど、そうです
ね、ね、曲を作らなきゃいけ
ない。そうなんです。
ねえ、作曲難しいよね。
ねえ、頭の中ではぐるぐるあるんですけど。
作曲は、
あ、作曲しました、しました。昔バンドをやってた時に。
あ、え、覚えてる？
いや、僕キーボードだったんで、うん、ピアニカだと弾けない。
あ、そうなんだ。うん、
鍵盤の数が足りない。
そう、鍵盤の数が足りない。はいはい、ピアノでやってたんだよ。うん、
あ、そうか、ピアニカの難点は弾き語りができないんですか？
うん。
まあ、歌えない。
できねえ。
ですよね。息使うからね。
ねえ。いやでもちょっと面白い、うん、なんか、まあ、でもなんとなくこうやってやってるだけでも心地いい感じしますよね、うん、いいね、うん、そう、エリエリは早くたっくんの妄想が
たっくんのものになる
そういう感じですよねえ、
まったりしてるな
もうのんびりと、はい、お家にいるような感覚。
そう、
あ、いいね。言葉が通じなくても音楽できるといいもんね。
うん、それあるんですね。
うん、私たちもウクレレ頑張んないとね、結成して。
僕も頑張りますんで。
ね
え。ええ、今日はちょっとピアニカにしちゃいましたけど。
はい、そうですよ。新生ナチュレ13に入ってるんですか。
メンバーですよね。ええ、そうです。ともこさん4人目です。
あ、そうです。
そうです。
ウクレレメンバー、
はい、
みんなでやんないと。でもお兄ちゃんはウクレレやりつつも、うん、裏でピアニカやったり、
うん、サックスやったり、
大変、
ね、
はい、なのでどんどんどんどん楽器を増やしてセッションできるといいです ね、はい、本当に楽しみでございます。そうだ、ピッコロフェリチタの方があの今回お休みしたんですけれども、あのまた来週からやりますね。あの
そうですね、
テーマは変わります、はい、小学生の頃の自分の夢、
はい
はい、ちなみにエリリ何でした？
小学生の頃ずっとね、幼稚園の時からね、うん、ピアノの先生だった。
へえ、ピアノ習ってたの？
ずっと、20、22。
あ、すごいじゃん。全
然じゃバリバリじゃないですか、うん、
先生の資格まで取った
けど、じゃピアニカなんかもガンガン
できる、うん、ガンガンできるじゃんこれ
本当、
うん、
だけど、うん、そこでその上の試験を受けたらもう全然ダメで、
一気に難しくなるの、
うん、あ、私のレベルここまでだ、
おしまいみたいな。あ、でもじゃあずっとピアノの先生に、
うん、そうなのね。
お兄ちゃんありますか？
子供の頃に
夢、
ま、一番最初になりたいと思った夢がすごい覚えてるんですけど、
うん、
親に報告したんですよ、
うん、
救急車の運転手になりたい。
はぁ、はいはいはい、
いやでもこそれ男の子っぽい、うん、
ですよね、
うん、
そしたら親がすごい現実的なことを言い始めて、
はいはいはい、
救急車のね隊員さんはね、
うん、
事故の現場とか凄惨な現場を毎日毎日見るんだよって言って、うん、ものすごくショックを受けて、
うん、
純粋にピーポーピーポーって走ってんの運転できるだけと思っていたので、
う
ん、すごくショックを受けました。あっという間に潰れた夢です
潰されたような
潰された夢です。
でも子供ってやっぱ救急車とか消防車とかああいう、ね、
そうです
ね、乗り物系
パトカーとかね、好きでしたね。
なるほど。でもお兄ちゃんは救急車限定だったの。
救急車が
良かった。救急車の
あの白い感じが良かった。
良かった。ございますね。子供の頃の夢、
はい
ね、
皆さんはどの夢を持っていましたか、
教えてくださいね。
はい、では CM の後はあかりちゃんのラジオをお聞きください。
月刊コミックブレイド、コミック界に吹き荒れるニュースタイル、ファンタジーからラブコメまで豪華執筆陣が送る興奮度マックスの話題作が揃い組み、終わらない衝撃、飽くなき挑戦、忘れられない出会いがここに。月刊コミックブレイド、マクガーデンより毎月30日発売。今すぐ書店へ急げ。
コスパの新作コスチュームを着てコスパでカツラをオーダーメイド。
師匠、それはもしや。
さらにおしゃれは足元から、コスパショップのサポートグッズで靴下を揃えれば。
やあレイン、こんなとこで何をしてるんだい。
愚か者、わしの顔を忘れたか。
なあ師匠。
ホームページはコスパ .com。
ステーション、トリコローレ。
第19回、暑い時はカレーが一番。
ぽいきゃーい。
みなさんこんにちは、アリアザステーション、ネオベネツィアインフォルマーレアップレッソ、パーソナリティの水無しあかりです。そして
バイバーイ、
アリア社長です。
バイバイニャー。
そして先週に引き続いて
今週もゲストに。
俺は燃える男サラマンダ
ー。バイバイバイ。
今日もまたまたゲストだぜ。ラララライララライライライ
。
バイバイ。ライライライライライライライ。
お聞きの通り、赤月さんが遊びに来てくれました。
パパパパパパパ
イ。俺様もすっかりここの常連になってしまったな。
パパイ。
それにしても赤月さん、先週の悩み相談といい、いっつも元気いっぱいですね。
当たり前だ。元気があれば何だってできるものなのだ。
はい、そうですか。
ん？そういうもみこたちはなんだか元気が足りないな。
ババババババイババイでバイ。
私たちいつも通りですよ。
いや、お前たちもしかして。
え、なんですか。
じー。わかった。この暑さで少々参っているな。ズバリ夏バテと見た。
わ
い、いえ、そんなことは。
皆まで言うな。この暑さだもんな。女子供には少々答えるかもしれない。
あの、聞いてください、赤月さん。
わかった。こうなったら俺様が一肌脱ごうではないか。
はい、じゃ
あ。暑い時には暑いものを食うに限る。よし、これから俺様が夏バテを吹き飛ばすカレーを作ってやるぞ。
はい、今からですか。
当たり前だ。思い立ったら吉日と言うだろうが。
それは楽しそうですね。でも材料はどうしましょう。
では買い出しに出発だ。
バイバイキャ
ー。わかりました。それでは急遽予定を変更してみんなで買い出しに出かけましょう。
腕が鳴るぜ。
ということで、私たちは現在フトゥーロポリマスタジオから一番近い市場の方に向かっています。わあ、たくさんの人たちが食材を求めて賑わっているみたいですね。
ああ、やはり屋外は活気があって実にいい。そう思うだろう。
バイバイバイキバイ。
社長もすっかり元気いっぱいって感じです
ね。イエーイ。
あ、そうだ、赤月さん、それでどんなカレーを作るつもりなんですか。
そうだな、ビーフにポーク、チキンも捨てがたいな。いやいや、の際思い切ってハンバーグカレーも。
シーフードカレーはどうですか。海の幸の香りがいっぱいに広がって素敵なものができると思うんですけど。
わばいじゃーい。
シーフードだと。あんなもんカレーじゃない。
なんでですか。美味しいですよ。
カレーは何入れてもうまい。だがやはり主役は肉だ。肉を入れろ、肉を。
そういうものですか。
はい、ババイババイじゃ、ババイじゃ。
え、全種類制覇するんですか、社長。
バイニョイ。
はあ、いろんなカレーの食べ比べですね。それも楽しそうです。あ、でも食べ過ぎて困っちゃうかも。
もみこよ、ダイエットの心配か。それなら俺様がいいことを教えてやろう。カレーはな、ズバリ肥満の予防効果があるらしいぞ。
ファイジェ。
はい、そうなんですか。私ちっとも知りませんでした。
俺様は何でも知っているのだ。
へえ、でもそれはどうしてなんでしょう。
ん、何、どうしてって、それはそのあれだよ、あれ。
バイバイバイ
バイ。なんだその疑り深い目は。
バイバイ。
だからカレーは熱くて辛くてこうスパイシーでだな。
はい、なるほど。熱くて辛いから食べてるといっぱい汗をかくから。
そうそうなんだよ、もみこ、いいところに気がついたな。俺様も本当は初めから分かっていたんだが、あえてお前たちに考えさせようと。
そうだったんですか。お心遣いありがとうございます。あと、そうこうしているうちにお店に到着です。すみません、カレーの材料をいただきたいんですけど。
はい、いらっしゃいませ。お待ちくださいね。
よし、これでようやく俺様のスペシャルカレーを披露できるというものだ。あ、ニンニクを忘れるなよ。それがないと。
おや、二人でお買い物。まあまあ、仲がいいのね。
はい。
な、仲がいいって。俺様とモメコはそんなんじゃない。
はい、赤月さん。
俺様は
昔も今も、そしてこれからも、未来永劫アリシアさん一筋だ。
母は、もうエンディングの時間ですか？アリア、ザ・ステーション、ネオ・ベネツィア、インフォルマーレ、アップデッソ、そろそろお別れの時間です。
なんだと？
残念ながら、放送中には作るところまで行けませんでしたが、それはまた次の機会ということですね。
それよりも、お店のおばさんのご解用だな。
ゲストの暁さん、この度は本当にありがとうございました。それではまた、このラジオでお会いしましょう。チャオ
バイキャ
ーイ。こら、俺様の話を聞けって。
月刊コミックブレイド、コミック界に吹き荒れるニュースタイル、ファンタジーからラブコメまで、豪華執筆陣が送る興奮度マックスの話題作が揃い組み、終わらない衝撃、飽くなき挑戦、忘れられない出会いがここに。月刊コミックブレイド、マクガーデンより毎月30日発売。今すぐ書店へ急げ。
コスパの新作コスチュームを着て、コスパでカツラをオーダーメイド。
師匠、それはもしや。
さらにオシャレは足元から、コスパショップのサポートグッズで靴下を揃えれば。
やあレイン、こんなとこで何をしてるんだい。
愚か者、わしの顔を忘れたか。
なあ師匠。
ホームページはコスパ .com。
アリアザステーション、トリコローレ。
ザステーション、トリコローレ、いかがでしたでしょうか。
はい、ではではインフォメーションです、はい、番組のラジオ CD アリアザステーションリュエクール4が好評発売中、うん、取り下ろしの CD もついてます、はい、そしてトリコローレのクール1ね、
はい、
ですね、この春から始まったクール1が、うん、CD になって9月に発売予定。
はい、
特典の方が面白そうなことになってますよ。
はい、
もうちょっと待ってください、ね。はい、そしてアリアの DVD、アリアジアニメーションは全6巻、ザ・ナチュラルは全9巻好評発売中です。そしてアリアの、単行本コミックスですね、はい、11巻も、10月に発売予定です、はい、マウスパッドがつく初回特典がある
らしい
けども、絵柄がとってもキュートです。社長大活躍です。お楽しみにしててください。
はい、はい、続いて泣きたくなるほど幸福な音楽が今宵あなたを包みます。
鈴木さん、
豪華アーティストが送る一生に一度一夜限りのユーフォリア、アリアザコンサート、
うん、
が、日時は2011月30日の金曜日平日なんです、うん、17時半会場の18時開演、場所は新宿日本青年館大ホールで開催されます。
はい、
出演は小6クラブさん、瀬野武史さん、久保田美奈さん、河合恵里さん、牧野由依ちゃん、ラウンドテーブルさん、ソノラスさん、そして私も出演させていただきます。チケットは全席指定で前より税込みの5800円。チケットのお申し込みは共同東京、チケットピア、ローソンチケット、 CN プレイガイド E プラスで9月1日から発売開始ということです。
はい、すごいですね、このコンサート、はい、
楽しみです ね、
まあ、今まだ8月だけど、うん、11月なんてまだ先かなとか思いながらも、だって今年がまだ始まったばっかだと思ったのに8月ですよ、
ね、はい、
何しました。
生きてました。
まあ元気にね、それは基本ですね。
9月の頭にはイベントを行い、11月下旬にはアリアのコンサート、
はい、アリア一色に染まる秋でございますね。よろしくお願いします。
この番組でお便りお待ちしております。イタリア一周の旅ではイタリアにまつわるクイズ、ピッコロフェリチタではテーマにまつわるエピソードお待ちしております、はい、テーマは小学生の頃の将来の夢です。
はい、そして月一コーナー、私たちがリスナーさんにウクレレでハッピーバースデーを歌います。今回は、8月生まれの方を募集中、締め切りは8月の26日日曜日の午前0時です、本名かペンネームを書いて送ってきてください。振り仮名も忘れずにお願いします。そしてまあ私たちの歌もね、発表していって、
はい、そうですね、
で、まあ、毎月順繰りにやっていけたらなと思うんで、はい、こんなんできました的なのを発表したいと思います。お楽しみに、
はい、メールは番組紹介のホームページにある投稿フォーム、またはアリアアットマーク温泉 .ag まで送ってきてください、はい、
よろしくお願いします、はい、 ということで、
はい、2週にわたって、はい、野島さんに来ていただきましたが、
はい、はい、お兄ちゃま、何かございますか今回。お知らせなり、いろんな
お知らせ、あの各方面で活躍してんで、
はい、いろいろチェックしてください、
いろいろチェックしてください、
お願いします。
何よりもね、本当、うん、夢と現実の狭間に生きている、はい、葉月さんには改めて
現実です。
びっくりしました、
ね、そうでしょ、
現実です。応援してくださいね、
はい。
はい、というわけで、アリアッツァステーションドリコローレ、お相手は葉月エリノと
西村ちなみと
野島ひろふみでした。
ではまたこのラジオで、せーの、
チ・レディアーモ。
アリアッツァステーションドリコローレ、この番組はコスパの提供でお送りしました。
おまけでありや。
ひろふみお兄ちゃん。
はい。
初めてデートで見に行った映画は何ですか？
こ初めてのデートで見に行ったのは。
あ、っていうか、そう、初めてそう映画を見た。デートで見た映画ですよ。
デートで見た映画は。
なんだろうな。
なんだろうな。スターウォーズ。
ああ。なんかおしゃれ。